今日はヨハネの福音書3章です。このところには新しく生まれることが語られています。一節にパリサイ人ニコデモという人が、二節を見ると夜イエスのもとに来ていったとあるわけですけれども、お忍びでイエス様のところに来たわけです。おそらく彼は年を取っていて、自分が死んだらどこに行くのかわからない、そういう思いがあったのではないかと思います。そのニコデモに対してイエス様は3節を見ますと、誠に誠にあなたに言います、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。誠に誠にアーメンアーメン2回繰り返されているところは非常に大切な真理が語られています。新しく生まれなければ神の国を見ることができない。新しく生まれるとはどういうことなのか、それは5節のところに、同じようにイエス様は誠に誠にあなたに言います、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできませんと言われたわけです。水というのはおそらくこれはバプテスマを指しているのではないかと考えられます。そして御霊、聖霊によって新しく生まれる。私たちは肉体を持ってこの世に生まれました。しかし肉体はやがては滅んでいってしまうわけです。しかし神様はまた私たちに新たな命を与えてくださる。それは霊によって生きる、その命を私たちに信仰により与えてくださることができるわけです。6節に、肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊ですとあるわけですけれども、肉によって生まれた、その肉はやがては滅んでいってしまう。しかし御霊によって生まれたものは霊です、霊的な存在。そしてそれはまさに永遠の命が与えられたということの一つの表れではないかと思います。霊は肉眼で見ることはできません。8節に、風は思いのままに吹きます、その音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くのか分かりません。御霊によって生まれたものも皆それと同じです。風は肉眼で見ることはできません。しかし風が吹いていることを私たちは肌で感じることはできます。そしてまた、例えば木や草が動いている、風が吹いている、物事が動くことによって風の存在を知ることができるわけです。霊によって新しく生まれた、その人の新しい生き方、かつては教会に行ったことがない、しかしイエス・キリストを信じた、その信仰によって毎週日曜日朝教会に行く、それは新しい生き方であるわけです。ですからその人は肉によって生まれただけではなくて、霊によって新しく生まれた、新しい命に生かされている、そのことを見ることができるわけです。そして14節に、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければなりません。民数記21章に出てくるわけですけれども、イスラエルの民はつぶやき、不平を言い、そして神様に逆らっていく。赤い蛇が出てきてこの人々を噛んでいき死んでいく、そういう中にモーセは神様に祈り、赤がで聖堂で蛇を作って、それを竿の上にかけて、これを仰ぎ見る者は生きる、そう言って信じて仰ぎ見た者たちは生きることができたわけです。それは15節のところに、信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためですとイエス様は言われました。それはまさに十字架を表すものであり、そしてこのキリストの十字架によって私たちの罪が許される、そのことにより永遠の命を持つことができるわけです。これはもうまさに信仰によることであり、私たちの行い、生き方、そういうことに関わらないで、ただ信じる信仰によって私たちは新しく生まれることができるわけです。19節に、 その裁きとは、光が世に来ているのに自分の行いが悪いために人々が光よりも闇を愛したことである。今日もこの姿が見えるのではないでしょうか。この世において悪がはびこり、そしてまた人の心は乱れ、そしてまさにもう悪魔の仕業としか思えないようなことが起こってくるわけです。この世の人々は光よりも闇を愛するという性質があります。ですから私たちは新しく生まれなければこのまま世とともに滅びに行ってしまうということになるわけです。私たちはイエス・キリストを信じて新しい命を与えていただく。21節に、しかし真理を行う者はその行いが神にあってなされたことが明らかになるように光の方に来るとあるわけです。真理また光とあるわけですけれども、私は道であり命であり真理である、このイエス・キリストに従う、またイエス・キリストは私は世の光であると、そのように言われました。ですから私たちがこの真理であり光であるイエス・キリストの方に行く、そのことによって私たちは永遠の命をいただいて歩んでいくことができるわけです。そしてまたこのバプテスマ、ヨルダン川でこのバプテスマを授けているということが26節に出てくるわけですけれども、先生が明かしされたあの方がなんとバプテスマを授けておられます、そして皆があの方の方に行っていますと、ヨハネの弟子たちはバプテスマのヨハネにそのように報告したわけです。しかしバプテスマのヨハネは30節に、あの方は盛んになり私は衰えなければなりませんと、そのように弟子たちに言いました。それは28節に、私はキリストではありません、むしろその方の前に私は使わされたのです。彼の役割は終わり、そしてイエス・キリストが来られた、そのことによって神様は救いの道を開いてくださっておられる、私たちはその救いに預かることができたということであるわけです。そして33節のところに証のことが出ています。イエス様は11節に、あなた方は私たちの証を受け入れませんということを言われたわけなんですけれども、33節にはその証を受け入れた者は神が真実であると認める印を押したのである、イエス様が語られている。そしてまたイエス様が奇跡を通してご自身の御業を表し、自分が神の子救い主、そしてまた信じる者には永遠の命を得ることができるということを明かしされていったわけですけれども、そのことを受け入れる人は神が真実であると認める印を押したのである。まあ私たちはこの聖霊によって印が押される、この印が押されるっていうことは何かっていうと、神の所有物であるっていうことです。家畜にその焼き印が押されるってことは今もあるようですけれども、その印がまた私たちに聖霊によって与えられ、そして私たちは神のものであるというその証明となるわけです。それは36節に、御子を信じる者は永遠の命を持っているが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく神の怒りがその上にとどまるとあります。私たちはこのことを注意しなければならないと思います。やがては終わりの時が来ます。この世が終わる、そしてまた自分自身の人生の終わりの時を迎えることがあるわけですけれども、神の前に立つ、その時に一体誰が私たちに、このものはこの神様を信じているものであると証をしてくれるでしょうか。イエス・キリストは私たちの傍らに立って証をしてくださる方であるわけです。私たちは何よりも御子に聞き従って、そしてまた永遠の命を与えていただいた、このことを信じて 私たちは信仰を全うさせていただきたいと思います。